黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は先週に引き続き、立山海山の不思議なお話、立山と白鷹をご紹介します。お楽しみに。黒部座ストーリー。では改めて立山と白鷹をご紹介しましょう。昔々、犬山の村に偉い人が村を守りに来ました。その人の名前は佐伯有若という人です。この人は大変熊狩りの好きな人でした。ある日のこと、有若の子供で16歳になる有頼がお父さんの留守に、いつもお父さんが大切にしている熊狩りの白鷹をこっそり持ち出し、一人で熊狩りに出かけました。さあ白鷹、行くぞ。ところがどうしたことでしょう。いつもの白鷹と違って高く高く空に舞い上がってしまいました。さあ大変です。有頼は困ってしまいました。お父さんの大切な鷹を逃がしてしまい、家へ帰ることができません。有頼は、よし、自分の力できっと探してみせるぞと、その日から毎日毎日山へ白鷹を探しに出かけました。ある日、有頼はとうとう疲れて木の下で眠ってしまいました。するとどうでしょう、目の前に白いひげのおじいさんが立っていました。有頼はおじいさんに白鷹のいなくなったことを話すと、おじいさんは優しい声で、白い鷹ならさっき向こうの山の方へ飛んで行ったよと教えてくれました。早速おじいさんの教えてくれた山へ鷹を探しに出かけました。困ったなあ、どこへ行ったのかなあ。有頼は足が痛くなるまで探しました。やがて目の前の大きな木に白い鷹が止まっているのを見つけました。その木にそっと近づこうとした時です。ガサガサ、木の陰から大きな熊が現れました。有頼はびっくりしました。木に止まっていた白鷹も驚いて、また空高く舞い上がっていってしまいました。有頼は、この熊めただでは置かないぞと弓を取り出し、矢を引きました。矢は熊に突き刺さりました。熊はよろよろしながら洞穴に逃げ込みました。やっと見つけたぞ、今度こそは逃がさないぞ、覚悟しろと言って力いっぱい矢を離そうとした時です。急にあたりがパーッと金色に光り、仏様が現れました。有頼、よく来てくれました。私は鷹になったり熊になったりして姿を変えてお前をここまで連れてきたのです。どうかこの立山をみんなに教えてくださいと言って姿を消してしまいました。 ありよりは仏様の言われたことを守って、この立山のことをみんなに教えてあげました。
黒部座ストーリー。
今週も立山開山の祖佐伯ありよりゆかりの地を訪ねてみます。
立山神社を出て近くを散策しています。鳥の声が本当によく聞こえますね。キジも鳴いてましたし、あ、こんな時には本当鳥の名前がねたくさん分かったらいいのになって思います。水田にも何種類もの、ね、鳥が見えますよ。そしてここから見えるあの土手沿いのところにも看板が ありますね。ありより柳こっちですって。なんかぐるっとこうね山を見ることもできる場所ですね。いやでもあのこの実際どこからね有頼さんが白鷹を追っかけていったのかっていうのはね正確な場所はわからないですけれども、ここからあの立山までとなるとね、いやーもう本当夢中で追っかけたんでしょうね。まあなんてことをいろいろ想像を巡らしながら散策をしています。 入善黒部バイパス、黒部市と書いてあるプレートが見える高台のところに今立っています。音を聞いていただいて分かるように本当にたくさんの車が通っています。その黒部市のプレートの脇に新しくできた橋の名前が書かれています。それは有頼大橋なんですね。そのバイパスを背中にしてみると、先ほど訪れた立山神社、ここからもね一面にこう景色をね見ることができますね。そしてまだ雪が残る山々広がっていますね。あ、ちょうど北陸新幹線が通りますね。なんかこう景観に自然にマッチしてる感じがします。いつも民話の里を訪れると思うんですけど、その頃の人たちはまさかまさかこんなに早い乗り物が生まれるなんてこと思わなかったでしょうね。そして車があれば立山までもそんなに時間もかからない。今の世の中、ありよりさんが見たらどんなふうに思うんでしょうか。民話とそして現代が交差するとっても素敵な場所、黒部市犬山でした。
黒部座ストーリー。
今週も立山と白鷹をご紹介しました。ありよりに追われた熊が逃げ込んだ洞穴は玉殿の岩屋と言われています。室堂ターミナルから徒歩でおよそ30分ほどです。まだ雪があるようなんですけれども、シーズンになったらぜひ行ってみたいですよね。来週は大蛇に嫁いだ娘の話、藍元のちまきをご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。